ございます。今日はですね、マルコの10章46から52節です。で、先週は私インフルエンザになってしまいまして、お休みをさせていただきました。失礼しました。で、本当はこれの前の節のところが先週のところだったんですけど、ずらしちゃうと全部の予定が狂ってしまうので、先週やろうと思っていたところは3月の頭に回そうと思っています。まあ、ですのでちょっとだけ間だったんですけれども、今日の箇所を一緒に読んでいきたいというふうに思います。ちなみにすっかり元気になりましたので、ご心配おかけしました。お祈りありがとうございました。さあ、今日はですね、エルサレムに向かっている、まあ、どっちにしろもずっとね、旅を続けてきているわけですけど、このエルサレムに向かっているイエス様たちご一行が、もうだいぶ近くなってきているんですね。エルサレムの町の近くのエリコという町のところで、そこからこう出発する場面のところ、そこで、ある人物に会うわけですね。目の見えない男性バルティマイという人に出会う。そしてその彼がイエス様にあることを願う。まあ、この場面のところを見ていこうと思っています。で、この願うということがですね、今日の一つのキーポイントですね。このバルティマイさんのお話は、まあ、本当にいろいろなことが詰まっているんですけれども、まあ、今日は特にその中でも、今年がその今年度が祈るというテーマですから、願うということ、願って祈るということ、まあ、そこにも特に注目をして一緒に見ていきたいなというふうに思います。では順に読んでいきながら、今日のメッセージを受け取っていきましょう。46節を開いている方はまず読んでスタートしていきたいと思います。46節を開いている方で結構ですので読んでみましょう。いきます。せーの。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。なんかここ最後のところはちょっと役によって違うみたいですね。まあ、いずれにしてもそう書いてあるところです。で、このエリコの町でどういう状態だったのか、どんなことをしてたのか、滞在中のことは書いていません。ひょっとしたら通過しただけだったかもしれない。まあ、いずれにしても大勢の群衆が一緒だって書いてありますから、もうエルサレムの町が近くなってきて、大騒ぎですね。イエス様の周りにはいろんな人たちがついて回っている。おお、救い主らしい人が来てるぞ。もうすぐエルサレム、都に着くぞ。もう都に近くなってきたところで、もう最高潮というんですかね、ものすごいことになってきている、そういう中の出来事です。この町のところ出発しようとしたその矢先にある人物が出てくるわけですね。それがティマイの子でバルティマイという盲人さんだったわけですね。この人が物乞いをしていた、道端で物乞いをしていた、まあ、こういうふうに書いてあります。で、まあ、出来事自体がものすごく重要で、まあ、今日一緒に見ていくんですけれども、最初にですね、まず注目したいのは彼の名前なんですね。そこから今日はお話をスタートしたいと思います。まず彼はですね、バルティマイという名前でした。もちろんイエス様が主人公の出来事ですけれども、このバルティマイという名前、この登場人物の名前にも面白い意味があるんですね。バルっていうのは誰々の子っていう意味なんです。で、ティマイは人の名前ですね。お父さんの名前ですから、まあ、つまりティマイの子っていう名前がバルティマイなんですよ。ですから面白いことが書いてあるわけですよね。ティマイの子でバルティマイというティマイの子っていう名前の人がいたっていうことが書いてあるわけです。バルティマイっていう名前自体がティマイの子供っていう意味なんですよね。まあ、ですからこのマルコの福音書はユダヤ人のマルコさんが異邦人に向かって書いてますから、まあ、ちょっとそこにこのマルコの親切心が伺えますよね。このバルティマイっていう名前はティマイの子っていう名前なんだ、そしてこの人はティマイの子なんだって、まあ、回りくどいヘブライ語の、ヘブライ語っていうかアラム語っていうか、その言葉の説明をですね、このマルコさんがしているわけなんですね。まあ、ある意味では私たちもその外国人、異邦人ですから、このマルコの気遣いは私たちのためにあるというふうに思って見てもらったらいいと思います。で、ただし単にティマイの子っていうだけじゃないんですね。実はこのお父さんのティマイにも名前に意味があって、こうティマイっていう名前の意味が分かると、またですね、今日のこの出来事、物語、出来事全体を何かこう、なんていうんですかね、例えているような、そういう名前だってことが分かってくるんです。お父さんはティマイさんという名前です。ティマイにも名前が、意味があります。2つの意味があるんですね。語源を探ってみると、2つの意味がどうやら可能性としてある。で、全くそれが違う意味の、正反対の意味の2つの意味があるんです。まず第一に、ティマイという名前は栄光とかですね、価値があるっていう、そういう意味の名前なんです。お父さんの名前は 栄光とか価値があるっていう、そういう意味が語源にあるんですね。つまりですね、このバルティマイさんは栄光の子、価値がある子、そういう名前がついているんですよ。これがバルティマイさんの名前の意味なんです。で、名前っていうのは、まあ、よくあることですけれども、親の意図、親の願いとかが込められて付けられていることが多かったりしますね。まあ、各有私も、まあ、願いって言いますか、意味があって名前光って付けられていますね。聖書の中で光の子らしく歩みなさいっていうところがあるんですけど、まあ、その箇所がうちの両親が好きなのかなんか分からないですけども、とにかくそこから取って光っていう名前を付けてくれました。まあ、私はとても気に入っています。うちの娘のミユというのも、まあ、意味を持ってつけてるわけですね。美しい友と書いてミユというふうに読ませていますけれども、まあ、そのイエス様が私たちの良い友である、素晴らしい友である、でまた、彼女自身もイエス様のような人々の友になってほしい、イエス様の友になってほしいし、イエス様のような良い隣人になってほしい、そういう願いを込めて名前をつけてるわけですね。名前にその意味があるということは多々あるわけですよ。お父さんは自分の名前がティマイだった、栄光、価値があるという意味で、自分の子供にこの子は価値のある子供なんだ、栄光の子供なんだ、そういう意味を持って名前をつけているということは、まあ、想像に難くないわけですね。で、今日の箇所のところでお父さん出てこないんですね。名前しか出てこない。で、お母さんも出てこない。おそらく、まあ、死別しているか、もう家族はいないんでしょうね。なんでかというと、最後の52節のところで、バルティマイがイエス様についていくところで、その家族の話が一切出てこないからですね、まあ、おそらく死別しているのかもしれない。で、まあ、そんなことを想像するとですね、まあ、この何ですかね、家族というんですか、ティマイとバルティマイの、まあ、そんなことまで私は想像してしまうわけです。おそらく、まあ、障害のある子供を持っている親御さんは大体皆さんそうですけど、一日でも長生きしたいと思うわけですよね、子供よりね、その子のために。でも おそらくこのお父さんはすでに亡くなっている、家族はいないようですね。そしてお父さんとしては、この子を我が子だっていうふうに名前つけたし、同時に価値のある子供だ、栄光の子供だって、そう思ってこのバルティマイという名前をつけたわけですよね。ところが、まあ、おそらくお父さんお母さんがこの世を去って、そして彼は今物乞いに身をやつしているということですね。まあ、そこには何かこう深いメッセージというんですかね、まあ、こう立たれているようなものがあるように私は感じますね。しかし、その彼が、まあ、家族が去ってね、そして物乞いをしながら生活をしている彼のところにイエス様がやってきて、そして、まあ、今日の出来事ですけれども、彼がまた価値ある子になってくる。別に障害があると価値がないとか、そんなことももちろん言ってませんよ。後でそういうことはイエス様も否定していることが確認できますけれども、そうじゃなくて、本当にその価値を、ね、回復していく、イエス様によって価値が回復される、栄光が与えられる、まあ、そういうことを、まあ、今日の出来事はまさに表している、そういうふうなことを意味しているように感じるわけですね。で、同時にもう一個ティマイには名前の意味があるんです。全く正反対なんです。片や栄光とか価値があるなんだけど、もう一つの語源を探ってみるとですね、なんとティマイという名前には汚れたという意味がありそうなんですね。調べてみて、あまりに逆のことが書いてあったので私もびっくりしましたが、汚れたという意味もあるんです。これすごく皮肉に満ちていると思いますね。バルティマイは、まあ、おそらくこのエリコの町で、罪ある汚れたもののような扱いを受けていたと思いますね。イエス様のもとにもあるお弟子さんたちがですね、やってきて、こういう質問をしたことがあります。ある人がいます。まあ、この人は障害を持っています。悪いことが起きています。別に障害は悪いことだとは思いませんけれども、とにかくそういうふうになっています。これは誰かが悪いことをしたせいですか、彼が悪いことをしたせいですか、それとも親がね、あるいは周りの人が悪いことをしたせいですかって聞く場面がありますね。イエス様の答えは違うんですよね。誰が悪いとかじゃなくて、みんな悪いって言うんですよね。みんな罪人なんだから、誰かの罪のせいでそうなったとか、そういうことじゃない。イエス様ははっきりそれを否定します。でも当時の人たちはそう考えてたわけですよね。罪があるから彼はこうなんだ、罪があるからこういう悪いことが起こるんだ、というふうな考え方を当時の人たちは多くしていたわけです。おそらくバルティマイもそういう目で見られていたでしょう。でもイエス様に会って、また価値のある子だ、 価値のある人だというふうに認められた、それが今日の出来事であるわけですね。ちょっと前置きのような部分が長くなっちゃいましたけれども、このバルティマイという名前には今日起きるこの出来事、この御言葉が表している出来事がすごく凝縮されているんですね。そしてそれは私たちの代表でもあるということですね。私たちも神様に価値あるものとして作られています。私たちは一人一人神様の栄光を受けるべき素晴らしいものとして、神様の似姿として作られていますね。それは間違いない。聖書の中にはっきりそう書いてあります。でも私たちの実際の姿は汚れている、罪がある、確かにそれにふさわしいものとはなっていない。でも皆さんご存知の通りですね、私たちはイエス様にあって価値あるものにまたなっている、栄光の姿にもう一度変えられている、このバルティマイが私たちなんだということをこの名前自体が表しているわけですよね。ぜひそのつもりで今日のところを見ていっていただきたいと思います。さあ続きをいきましょう。なんかずいぶん長くなっちゃいましたけど、いよいよ本題という感じですね。47節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。はい、今日は素直な願いの祈りということを心に留めて読もうと思ってますけれども、彼のですね最初の願いは、ちょっと面白いんですね。何かというと、憐れんでくださいなんですよ。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、これが彼の最初の願いだった、叫びだったわけですね。で、憐れむっていう言葉ですけれども、これ何度か説明してますが、いわゆるその日本語の感覚的なこうちょっと上から目線でね、あらかわいそうにってこう憐れみをかけるっていうのは、そういうのとはちょっと違うんですね。痛みを共有するっていう意味があるんです。聖書の中の憐れみっていう言葉、痛みを共有するっていう意味があるんですね。つまり彼はですね、イエス様、私の痛みを共有してくださいって言ってるわけですよ。聞いてほしいって言ってるんですよね。共感してほしいと願ってるわけです。この辛さを、この苦しみを分かっていただきたいというふうに、私のことを、この辛さを苦しみをあなたにも知ってほしいというふうに願っているんですね。これが彼の第一声、彼の第一の願いだったわけですね。ここに、願うということ、祈るということ、その大切さっていうのがよく表れていると思います。私たちの人生に苦しみは避けられませんね。必ず苦しみというのが起こりますね。辛いということも起こります。それは誰の人生でも同じですね。多かれ少なかれ、それは程度の差あるかもしれないけれども、どの人生にも辛いことが起こる、苦しいことが必ず起こりますね。起こらないという人はいないと思いますね。しかしその時に分かってくれる人がいる、それを共有してくれる人がいる、これは本当に大きな救いになりますね。そのことを皆さんはよくご存知だと思いますね。彼はですね、どんな、様子だったか、いろいろ想像してしまいますね。お父さんティマイのことや家族のことが出てきて、今物乞いをしている彼がどんな生涯を歩んできたのか、詳しくは分からない、書いてないから分からないけれども、おそらく多くの苦しみや辛さがあったことでしょう。そして彼はイエス様に分かってほしい、この辛さをあなたは憐れんでくださる、共有してくださる方だと、そう願ったわけですね。苦しみは避けられないけれども、イエス様だったら分かってくれる、そう思って彼は願った。そしてそれは一番ふさわしい願いだと思いますね。願う相手としては最善の相手に彼は願った、祈ったわけですね。イエス様は全ての苦しみの担い手ですよ。全ての痛みを共有してくださる方ですよ。十字架の苦しみを味わってくださる方ですからね。本当に私たちの苦しみを分かってくださる方です。その彼に彼は憐れんでください願ったわけですね。本当にふさわしい願いをふさわしい相手にすることができたわけです。さあ、その結果どうなったでしょうか。続きを読んでいきましょう。今度は48、49を開いている人は一緒に読んでみましょう。48、49、まず48にしようか。48、49一緒に読みます。せーの。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。 まずですね、彼がそう願って言うと、最初に起きたことは何だったかというと、怒られちゃった、叱られちゃったということが起きたんですね。彼はですね、最初人々に叱られてしまいました。うるさいって、叫ぶな叫ぶな、やめなさい。イエス様はみんなにね、こうついて囲まれて、そして今町を出てね、エルサレムに向かって、この歓声が聞こえないのか、お前何をいきなり叫び出して迷惑かけるな、まあ、そういうふうにやいのやいの、おそらく言われてしまったんでしょう。シュッシュッ、黙って、うるさいうるさいというふうに邪険にされたわけですね。まあ、ここにもですね、私たち の、まあ、その信仰の姿、仕事の姿、願う時のね、祈る時の姿、信仰生活を歩もうとする時の姿が、まあ、リアルに描かれているように、そういうふうに私は感じますね。私たちも願って祈りますね。しかし、いろんなものにそれが妨げられるということがありますね。それは人々の声かもしれない。神様なんかいるわけないだろう、うるさいうるさい、お前のことなんか神様聞きゃしねえよというふうに言われるかもしれないし、神様なんかどうせいないんだから、そんな願ったって無駄だっていうふうに言われるかもしれないですね。あるいはそんな神様に頼ろうだなんて虫がいい話、何言ってんだ、お前が弱いからいけない、もっと頑張れとか言って言われちゃったりしても大変ですね。まあそういうふうに言われるかもしれない。まあそうすると私たちは心が折れてしまうかもしれないですね。ああそうなのかな、やっぱり聞いてもらえないのかな、私の願いなんかダメなのかな、まあ、そう思うかもしれないですね。あるいは自分自身の中に妨げる声があるかもしれないですよね。そのこんなことダメかもしれない、固くなさがあるかもしれない、あるいはプライドが高くてね、願うことができ、神様に頼るのはちょっというふうに思うかもしれない。あるいは何かあったら、誰かに言われたり何か起こったら、最初願ってたんだけど、まあ、すぐ諦めちゃう、うん、やっぱりダメだったかな、まあ、ちょっとやめとこうかなっていうふうになっちゃうかもしれない。まあそんなことが起こるように私は感じるわけですね。でもバルティマイの素晴らしい点は、その時どうしたかですよね。なんて書いてあったでしょうか。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、どうしました。彼はますますダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫び続けた。いいですね、素晴らしいですね。彼の願い祈る時の姿勢がここによく表れていますね。彼はどうしましたか。やいのやいの言われてどうしたかというと、決して心折れたわけではない、あるいはその人たちと言い争いになったわけでもない、そうじゃなくて、ますます叫んだ、イエス様に向かって叫んだんです。ますますイエス様に向かって、ダビデの声を私を憐れんでください、一途に彼は叫び続けたわけですね。すごいですね。そして結果、イエス様は立ち止まって、あの男を呼んできなさい、人々はやってきて安心しなさい、お呼びだ、さあおいでというふうに言われた。求めなさい、そうすれば与えられる、イエス様言いますね。それは何よりもイエス様ご自身を求めることですよね。そして彼はまさにそのことを願っているわけですね。イエス様、イエス様を求めているんです。憐れんでくださいというのはイエス様を求めているんですよね。イエス様がそうしてくれる、分かってくれる方だと分かっているからイエス様を求めているわけですよ。その時にやいのやいの言われても彼は諦めなかった、求め続けた。するとそれは確かに与えられた。私たちの苦しみを担ってくださる、私たちに答えてくださる方ですね、イエス様。必ず答えてくれる。私たちは途中で諦めちゃうかもしれないけれども、やいのやいの言われたら嫌になっちゃうかもしれないけど、でもですね、ますます叫ぶ人は必ず答えられる。これ一つの真理だと思いますね。バルティマイの姿が私たちによく教えていることだと思いますね。私たちの願い祈る姿はどうでしょうか。まあ、ぜひ思い巡らしてみたいと思います。イエス様はご自身を求める人に必ず答えてくださる、必ず答えてくださる方だということを覚えたいと思います。さあそして、その呼ばれての今度バルティマイの反応ですね。これもまた、本当に素晴らしいですね。50節51節を続けて読んでみましょう。50、51です。いきます。せーの。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は先生、目が見えるようになりたいのですと言った、はい、彼はですね、踊り上がって上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエス様のところに行った。いいですね、微笑ましいですね。素晴らしい彼の喜びが伝わってきますね。上着を脱ぎ捨て、そして踊り上がっていった、ね、目が見えないんだからちょっと気をつけて気をつけてって周りで思いそうですけども、踊り上がっていったわけですね。ここにもまあ、やはり今年度はね、特に祈りがテーマですけれども、何度も言ってきてますね、祈りのその本当の姿っていうのは彼はよく出てると思いますね。祈りって何ですか、願い祈るってどういうことですか、 神様に書類を提出することですか。神様、これが私の希望です、どうぞお納めくださいって言って、そして、返事が来るのを待つんでしょうか。そうじゃないですよね。祈るって何でしたか。この間ずっと学んできました。それはイエス様の前に行くことですよね。神様の前に行くことですよね。ある時は喜び踊り上がって、ある時は悲しみながらかもしれない。いずれにしても神様の前に行くことが祈ることですよね。ただ国に向かってつぶやくことじゃない。何か願い事をこうしてください、ああしてくださいって言うだけじゃない。そうじゃなくてイエス様の前に行くことが祈ることですよね。彼の姿は本当に願い祈る人の姿そのものを表してますね。しかも喜び踊り上がっていくってところがいいじゃないですか。まだ何にも叶えられてないのに、だって来ていいよって言われただけなのにもう喜び上が踊り上がっていってるんですよ。まだ何もしてもらってないけども、ね、願いを聞かれる前からもうあたかも聞かれたかのように彼は喜び上がってそのところ行くんですよね。本当素晴らしいです。こういう祈りの姿に私たちもなれたらいいですよね。そして彼は願います。何を今度は言ったでしょうか。憐れんでくださいでしたけれども、イエス様から何をしてほしいんですかって聞かれて初めて具体的なことを言いますね。それは、先生、目が見えるようになりたいんです。そりゃそうだ、一番そうしたいでしょうよ。彼が本当に願っていることでそれに間違いないですよね。目が見えるようになりたいんです。もう本当に素直な願いだと思いますね。で、今週のこの、メッセージのタイトルに素直な願いっていうふうにつけましたけれども、まあ、第一に彼は素直だっていうことですよね。本当に素直に願っていると思いますね。シンプルに素直に願っていると思います。でもそれだけじゃないです。素直に願うっていうのは自分の欲望に忠実である、自分の欲望に素直であるってことじゃなくて、彼がですね、素直な信仰で願ったってことなんですよ。彼は素直な信仰で願ったんです。それが彼の素晴らしいところなんですよね。彼は繰り返しダビデの子よって言うんです。ダビデの子っていうのは救い主っていう意味ですよ。旧約聖書の中で予言されている救い主はダビデの子だっていうふうにずっと言われてきてるんですよね。だからユダヤ人はみんなダビデの子って聞いただけでイコール救い主って思うわけです。その言い方でバルティマイはイエス様に呼びかけていたわけですね。ずっと救い主のイエス様でしょ、あなたが救い主でしょ、そういうふうに呼びかけて願っていたわけですよ。またその旧約聖書の中ではその救い主、ダビデの子救い主は盲目を、ね、治すっていう、そういうふうなことも書いてあるわけです。だから彼はですね、そのことまでよく理解した上ではっきりそれを願ってるんですよね。救い主でしょ、あの聖書に書かれた救い主あなたですよね、イエス様っていうことですよね。どうぞ私の苦しみを知ってくださいって呼ばれていったら、あなたができる、あなたそれできる人ですよね、私の目を見えるようにしてください、そういうふうに彼はそのことをよく分かっていて言ったわけなんですよね。素直な信仰なんですよ彼は。ただ願っただけじゃないんですよ。ただなんかガヤガヤ群衆が歩いてるし、すごい人気な人が歩いてるみたいだから、ちょっと言うだけ言ったれって思ってるわけじゃないです。そうじゃなくて素直な信仰で信じてるんです彼は。彼は本当にイエス様だったらできる、イエス様は救い主だから私のことを救えるって思ったんですよね。信じたんですよね。だから素直に信じて、彼は素直に信じて願ったんですね。そしてここで癒されていくわけですね。私たちの願いの祈りの根底には素直な信仰があるべきですね。あるといいですね。そして私たちはイエス様はできるって信じて祈るわけですよね。まあ、ここにも本当に願い祈るということの、まあ本当の意味、姿が描かれていると思います。さあ最後の52節を一緒に読んでみましょう。結果が書かれていますね。52節いきます。せーの。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。はい、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったっていうふうに言いますね。あなたの信仰があなたを救った、それは何て言うんですか、彼の信仰の力で救われたってことじゃないですよ。もちろん彼が素直に信じた、その信仰であなたは救われたんだっていうふうに言うわけですよね。汚れたものだ、罪ある子だって言われているのが、もう一度価値ある子だ、君は栄光のね、神様の似姿だって言われるようになったわけですよね。 これは本当にバルティマイが私たちだっていうことをよく表していると思いますね。私たちは信仰によって救われる、私たちは信仰によって罪あるものじゃなくて価値あるものとされている、私たちは信仰によってもともと神様の似姿栄光の存在に作られているけど、それをもう一度回復する、まあ、そのことがよく描かれているわけですね。そして最後にもう一つ付け加えたいんですけれども、イエス様はですね、ここでもう一言言ってるんですよね。行きなさいって言ってるんです。行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったというふうに言っています。バルティマイですね、どこなりとも言っていいんです。救われて目が治って彼の人生はもう一度新しいスタートを切るわけですね。そしてイエス様は行きなさいと彼に言ったんです。彼はどこにだって行くことができる。でも彼はですね、あることを選びましたね。彼はどうしたでしょうか。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。彼は与えられた自由をですね、イエス様に従うことを選んだんですね。ちなみになお道を行かれるって書いてありますけれども、この先にはあと十字架が待つだけです。エルサレムにイエス様はもうすぐ着きます。そこで待っているのは苦しい十字架ですよね。でもそこに行くイエス様に彼はついていこうというふうに選んだわけですね。私たちも救われていますね。そしてイエス様の十字架で許されて救われていますけれども、イエス様はですね、その先で、よしこれだけやってやったんだから、あとはお前の人生は俺のものだとは言わない、まあ、言ってもいいと思うんですけど、言いはしないんですよね。周りの、ね、パウロはそうでしょうって言ってくれますけれども、イエス様本人は言わない。行きなさいというふうに言うわけですよね。行きなさい、どこへなりともあなたの自由な人生を生きることができる。これはもう神様の一貫した姿ですよね。聖書の中で神様は私たちに強制をしない、してもいいんだけどしない、まあある意味ではしてるんだけど私たちが聞かないという自由があるということですよね。それが聖書を一貫した神様の私たちに与えている権利ですよね。でもバルティマイはですね、その十字架に向かうイエス様についていこうと決めたわけですね。ここには本当にバルティマイの一貫した彼の信仰の姿もあるわけですよね。私たちは願って求めて救われます。またいろんなものを受け取っていきますね。でもその時にその与えられた先で、はいまた私の人生、はいまた私の人生というふうになっていくこともできる。そして事実そうです。私たちの人生は私たちに与えられていますね。でもその時にイエス様に従っていくことを選べる、まあ、このことをバルティマイはですね、よく表していると思うんですね。私たちもそうありたい、まあ、そういうメッセージだと私は感じました。私たちもイエス様によって救いを受け取っています。皆さんの人生は自由ですね。本当に救われています。この人生をどのように生かしていくでしょうか。ぜひそのことも一緒に考えていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はいろいろなテーマがたくさん出てきちゃったので、一つに絞るの難しいと思いますけれども、それぞれで今日の御言葉を思い巡らしながら、一番こう語られていることに応答していっていただきたいと思います。また、他にも促されていることや感じていることがあったら何でも結構です。自由に神様に祈る時間を持っていっていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらく祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたは私たちの苦しみを担ってくださる方、分かってくださる方です。そのあなたがいることだけでどんなに大きな救いでしょうか。主を感謝いたします。どうぞ私たちを憐れんでください。 またただ憐れんでくださるだけではなくて、私たちに必要なものをあなたが与えてくださることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちはあなたを求めますから、あなたの最善を、あなたの御心を私たちに示してくださって、あなたご自身を私たちに与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ一人お一人の心の内にある祈りにあなたが聞いてください。その素直な信仰を持って願う一つ一つの願いにあなたが素晴らしい御業を持って応えてくださるようにお願いいたします。そうしてくださることを信じて心から感謝いたします。これから始まる1週間の旅路もどうぞイエス様が一緒に歩んでください。あなたと共に歩んでいくことができますように、私たちの信仰をも強めてください。感謝し皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。